山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き、山梨大学工学部機械工学科鍵山義行准教授にお電話をつなぎましてお話を伺っていきます。鍵山先生、こんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、鍵山先生、機械工学科の先生でいらっしゃるわけですが、はい、授業はどういったものを担当なんですか？
そうですね、私は座学の授業と実習系の授業、両方を担当しています。
はい。
座学の授業では微分方程式、材料力学2や大学院の授業を2つ受け持っています。実習系では、機械工学実験2や、機械工学デザイン2を受け持っています。
はい。
座学では専門科目の授業を学んでいくのに必要となる数学系の授業がありまして、私の微分方程式もそれなんですけれども、
はい、
その数学の知識の上に成り立つ機械技術に基礎となる四力と呼ばれる力学の勉強もしてもらいます。私が担当する材料力学もその一つで、材料力学、流体力学、熱力学、機械力学の4つで四力になります。
なるほど、それで四力なんですね。
そうですね。で、実習系の授業ですけれども、座学で学んだ知識を実験で確認する機械工学実験の実験の一つを担当しています。
はい。
また機械工学デザインでは 3D CAD を担当しておりまして、最終課題では身の回りの機械、工業製品の設計をやってもらったりします。
実習というのは今コロナ禍ですけれども、これ行えてるんですか？
そうですね、今は実験は半分の人だけ大学に来てもらって、残り半分はオンラインで Zoom で参加するような形をしましたり、デザインの方は設計するソフトウェアが、自宅でも使ってもらえるっていうことで、
はい、
大学に行きたくない人は、自宅で、Zoom で参加して、手元のソフトウェアで設計をするといったこともしてもらっています。
なんかもうね、その学ぶ形も本当に昨年までとは全然違ってるなという感じがしますが。
そうですね、
こうしたイレギュラーに対応しつつ、もちろん先生方もそして学生さんたちもそうだと思うんですけれども、
はい、
研究室にそうして学生さんたち入られて、皆さん主にどういった研究を行いますか？
そうですね、私の研究室では人工知能によって手術計画に必要となる手術対象部位、
はい、
例えば骨などを CT 画像から自動的に抽出する研究ですとか、バーチャルリアリティ技術を用いた手術シミュレーターの研究を学生にしてもらっています。で、研究室ができてまだ私のところ年数がそれほど経っておらず、大学院生の人数も少ないこともありまして、人工知能による自動手術計画の研究は、主に私が行っていて、いずれは研究室の大学院生にも取り組んでもらいたいと考えています。
今先生がおっしゃった手術計画を自動化する人工知能 AI の開発研究ということですけど、はい、非常に最先端のことをしていらっしゃるんだなという印象なんですが、これはどういったところが魅力ですか？
そうですね、熟練した医師の手術計画を人工知能にたくさん学習させてやることで、人工知能がその熟練した医師とほぼ同じ方針で新規患者さんに対しても自動的に手術計画を立案できるようになるっていうところに魅力を感じます。ビッグデータという言葉も流行りだしてしばらく経つんですけれども、一人の熟練した医師の手術計画のデータが、たくさんあっても、その傾向っていうのをデータから読み解くっていうのは通常はなかなか難しいところです。
はい。
しかし、人工知能であればデータがたくさんあればあるほど、その医師の方針、前回お話しした暗黙的な知識をしっかり学習してくれます。そして、人工知能がその熟練した医師と同じような、専門家の頭脳を持ちうるというところに、ワクワクします。
なるほど。
まあ、今後は、まあ、たとえ使用者が、使用する医師がコンピューター上での3次元の手術計画に、まあ、不慣れな、まあ、若手の先生であっても、うん、まあ、人工知能が、3次元の手術計画に熟練した医師の方針に沿った、手術計画を自動的に、まあ、立案して、示してやることで、まあ、それをベースに、まあ、使用者の、まあ、若手の医師自身が、まあ、また納得のできる手術計画にカスタマイズするといったことも可能になると考えています。
なるほど。 AI が人間に教えるみたいな形にこれからなっていくということですかね。
そうですね。ある程度の方針を示して、まあ、サポートするっていうのが、まあ人工知能の、まあ、正しい使い方かなと考え、まあ、支配されてはダメなので。
そうなんですよね。それは本当に、2001年宇宙の旅思い出してしまうんですけども、
そうですね、
はい、こうしたことが実際の現場で、まあ、使われるというのはこれからという形ですよね。
そうですね、
その実用化を、まあ、されるっていうのはいつ頃でどんな形で導入をこれからされるという計画なんですか？
そうですね、まあ、その、まあ、研究っていう意味では、
はい、
まあ、ある程度はその性能を出してきていまして、うん、まあ、実際にそのもう10年以上前から、まあ、ある程度の性能っていうのは出てきているんですね。で、まあ、そのこの自動手術計画を行う人工知能にも開発のステップ段階があると考えてもらったらよくてですね、はい、まあ、第一段階っていうのがルールベースと呼ばれる、まあ、人工知能に、まあ、人間が最適な状態がどういうものかっていうのを数値等で、まあ、事前に教え込んで、まあ、自動化したもので、
うんうん、
まあ、これはもう10年から15年ほど前に実現しています。
あ、そうなんですか。
はい。
で、
第二段階っていうのは統計解析によ よるもので、
はい、
人工知能が骨と人工関節の位置の関係を、まあ、学習することで自動化していて、
うん、
もうこれは 5年から10年ほど前に実現しています。
はい。
で、今取り組み始めている第3段階っていうのは、まあ、人間の脳の神経細胞の仕組みを模した仕組みで学習するもので、
はあはあ、
まあ、最近流行りの深層学習になります。
深層学習っていうのは、すいません、どういったものなんですか？
その今説明したように人間のニューロン、まあ、脳の神経細胞の仕組みを、うん、まあ、模した仕組みをコンピューターの中に作って、まあ、それによって学習していくっていう形ですね。
じゃあもう AI が人間の脳をなんていうか取り込んでいるというか、と脳と同じような仕組みを AI にも作り上げて、
あ、そうですね、
人間が学ぶように AI が学習していくということですか？
はい、そうです。
うんうんうん。はい。
で、まあ、こういう形で、まあ、第3段階まで来てるんですけれども、まあ、実際も今大手の医療機器メーカーの方も、まあ、深層学習ベースの自動化には、まあ、必死に取り組んでいるところで、まあ、今後、まあ、その大学ですとか研究機関と連携することで、まあ、すでに、まあ、そのメーカーが開発して、まあ、病院に導入されている手術ナビゲーションですとか、はいはい、手術ロボットと連携する手術計画ソフトウェア、
うん、
まあ、それをアップデートする形で、まあ、こういう人工知能も数年以内に入ってくるのではないかと考えています。
うん、医療現場に実際に入ってくるという。
そうですね。
なるほど。じゃあもう先生の研究が本当にこう実際の現場で使われ始めるということですよね。
はい。
では最後になるんですが、まあ、こうした研究をしてみたいなと山梨大学工学部受験を考えていらっしゃる生徒さんに先生からのメッセージをお願いします。
はい。先週も、まあ、出だしで少しお話ししましたけれども、
はい、
まあ、日本は自動車、鉄道車両、また航空機部品等の輸送機械、まあ、各種エネルギー産業のタービンですとか発電プラント関連機器で、私も取り組んでいる医療福祉機器、各種生産用機械など、まあ、生産している工業国であり、まだまだ世界最先端を走っている分野も多くあります。
はい。
一言に、まあ、工学部と言いましても幅が広いですから、まあ、工学部を目指している学生さんには、まあ、ぜひ自分の関わりたいと思う分野を見極めてもらって、まあ、早めに入りたい学科研究室を決めて、まあ、そこに入って、まあ、最新の研究に実際に触れてもらえたらと思います。
はい。
そして、まあ、ぜひ世界にまだない研究に取り組んでもらって、まあ、学会、国際学会での発表ですとか論文で、まあ、世界に自分の足跡を残してもらえたらと思います。
うーん、 そしてまた時代が少しずつ前進していくわけですもんね。
そうですね。
はい、鍵山先生、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。